こんにちは。若手投資戦略室ラブル 2YFM エピソード219です。今回は将来のことを考え始めた福原と
健康意識が高まっている古山でお送りします。
このポッドキャストではハッシュタグ W2OFM でご意見ご感想を募集しています。いただいたフィードバックがモチベーションアップにつながりますので、ぜひよろしくお願いします。
ぜひよろしくお願いします。はい。というわけで、ご無沙汰でした。
ご無沙汰です。
ご無沙汰です。まあ、前回、ごめんなさい、最後は、まあ、W2OFM としては、4月末が最終収録でした。うんうん、福原くんとは、そう、2ヶ月でした。はい。福原くんとお話するのはさらに空いて、3ヶ月ぶりくらいかな。
あ、そんなにですか。
マジですよ。
いやはやいやはや。
なんか、まあ、どちらも同じ会社を EX して、だから、基本的に会う機会、話す機会ないはずだけど、なんか、でも、こんなに話さなかったことはなかったんで。
そうですね。なんだかんだ、ポッドキャストを1ヶ月くらいでやってましたね。
そうだよね。まあまあ、そんなわけでどうでしたか。
うん。まあ、僕も、結構、プライベートも仕事もパツパツというか、心の余裕ねえ、みたいな夏でした。
このクソ暑い夏。
暑かったですよね。ちょっとありえんな。
ありえんし、長いし。いつになったら、真夏日？日中の気温が30度超えない日、うん、いつになったら来るんだみたいな。
そうっすね。うん、全然今日とか、もう10月ですけど、一昔前の夏ってこのくらいみたいな感じ。
ああ、そうかもね。そうかも。これも、地球温暖化の影響ですかね。
困りますな
ぁ。知らんけど。はい。福原くんといえば、私は、クロスバイクをこれから迎えに行くぜっていうのが最後だったので、実はそれが一番気になってるかも。
じゃあ、クロスバイクはですね、
はい、
乗っております。
お、ここには被ってない。
でも、はい。まあ、駅とかコンビニ行くくらいにしか乗ってはいないんですけど、でも週に1回、平均して週1、1.5 くらい、ね、なんだかんだ乗っております。
どうですか？
オイルチェーンも1回油さしました。
あ、じゃあそのくらいの距離はもう乗っちゃってるってことだよ。
そうですね。まあ、駅までがざっくり10分かかるんで、1回でもう20分くらい乗っちゃうから、
うん、
そろそろ2回目を刺さなきゃいけないかもって感じですね。
はい。ママチャリとの差は感じてますか？
感じております。バカ早い。
じゃあよかった。そうだよね。
めちゃめちゃ早いですね、うん。
スムーズ。めっちゃスムーズ。
軽いのもやっぱいいですね。
うん。
家の、なんて言うんですか？門扉？その配達の人来て、あ、どうもって開ける、なんか門、みたいな。
はい、玄関？玄関じゃないのか。
玄関ではない、ポスト、なんか、戸建てあるあるな、ポストの横にある門？
はい。
みたいなところがあって、その中に置いてるんですけど、
はい。
ちょっと狭くて、ハンドルを完全に90度曲げて、でタイヤを曲げないと収まらないくらいの狭さのとこに置いてて、
うん、あ、じゃあ室内保管ってこと？
いや、外です。
外だけど、敷地内？
そうですね。
はい。
玄関出て門扉を開けるまでの間、
はい、なるほど。
ただその折り曲げてしまってるので、
はい、
か、重かったらちょっと大変でした。なんか出したりするの
まあそうですよね。ママチャリだったらちょっと、しんどい。
ちょっと、そうですね。置けなかったですね。自転車どこに置くのって問題になってた。
うん。まあ活用されてるようでよかったです。
ええー、おかげさまで、コンビニに行けるようになってしまいました。
なってしまいましたか。
そうですね。なんだかんだ、前は徒歩で、往復で40分とか、50分かかる、から諦めようって思っていたのが、バッバって30分かけないで帰ってこれるんで、お昼休みとか、 ちょっと中抜きしますで消えるようになってしまいました。
でもそれは自転車なんですね。その車じゃなく。自転車ですね。
今奥さんが車で仕事行っちゃうんで。
あ、なるほどね。なるほど。いや、いいことです。健康的じゃないですか。健康的。
そうですね。
いいっていうか。コンビニ行かないのが一番健康的という話はあるが、まあ、はい。よかったです。
めちゃめちゃいい買い物をしました。
はい。
あとは、
はい。
ま、クロスバイクの話ですけど。
はい。
世の中の自転車がクロスバイクかそうでないかが分かるようになりました。
ああ、でもそうか。逆に言うと分からないんだ。分からないっていうか、一緒でしょ、
自転車っていうカテゴリーに入ってましたけど。
そうですよね。
なんか、形見て、ああ、これはって思うようになった。
うん。うん、解像度が、まあ当然、ね、上がりますよね。
ですね。
あ、そう、じゃあ、なんちゃってと、本格的なのは分かる？
ええー。いや、そこまでは。
なるほど。
じゃあ、ハンドルがもう下向いててロードバイクですって言われたら、ああ、はいって感じですけど、クロスの中の違いはもう分かんないですね。
なるほど。あれ、福原くんのバイクって、あれ、クイックリリースついてる？
何ですか、それは。
クイックリリースって言ったら、タイヤ簡単に外せる？ホイールというか。
いや、知らない。外したことはない。
まあ。まずそれが次の段階ですかね。
なるほど。
はい。ホイール簡単に外せると自分でパンク修理が簡単にできるんで。
うん。
うん。っていう機構がついて、あるやつとないやつの、そこでまだ一段階違うみたいな。
なるほど。
はい。まあ。はい。ぜひこれを取っかかりにして。福原君まだ若いからな。何か大量の有酸素運動をすればならんと感じたときに。
それは常々感じてますよ。
マジで？
この若さで。一緒にレジム行ってるんで、それで。
ああ、そうか。そうか。
まあ、現状、ちょっと、ママチャより、リーよりも便利な移動手段というところですね。
うん。うん、まあ、はい。その先には、長く深い沼が待ってるんで、まあ、どこまで使うかは、はい。
はい、ちょっと、
決定的に、はい、
浅瀬でチャプチャプします。
はい。その他は。
他ですね。
はい。
ダイビーズゼロを読んだんですよ。
これね、私タイトルしか知らない。
なんか、カブクラというか、ファイヤー界隈では、教科書的な本なんですけど、
お
う、とりあえず読めみたいな感じなんですが、ちょっと読んだことなかったんですよね。
はい。
で、まあ、大体中身は知ってるというか、まあ、タイトル見てわかる通りというか、ゼロで死ねっていう、ただそれをひたすらいろんな角度から言ってるだけの本ではあるんですけど、
うん。
ここで言うゼロっていうのは、お金ですね。死ぬ時に、ゼロ円まで使い切って死ねっていう話。
なるほど、ざっくり言うとそういうこと。
はい。結構、なるほどなって思ったこともあって、
うん。
僕としてはやっぱり思い出の配当というところが結構刺さってですね。うん、何事も経験であると。
うん。
味噌汁にして改めて強く思ったところであります。
なんかその話前にも福原くんから聞いたな。
むむ？
別の本の話かな。
思い出の配当ですか？
思い出は福利がつくから、なるべく金かけろ的な。
まあ、そうですね。まあその時はあれかもしれません。ダイウィズゼロに関わる紹介の動画とかを見たかもしれません。原図に当たったというところで。
あ、なるほど。まあ、そう、でもそうですよね。つくづくそう思います。はい。そうか。うん、これを読むと、さらにこう、その思いが強くなる。
なりますね。うん。ここはなった。で、ちょっと奥さんにも、この章だけ読んでって。
この章だけ？その章、そうか、章があるんですね。
ここだけ特に読んでっていうことで渡して、読んでもらって、その結果はちょっと、二週連続で島スペイン村と熱海を旅するという。
そうか。ちょっと読んでみよう。オーディブル版高いな。 ありがとうございます。
あ、ぜひ読んでください。これは、いい本ですね。
そうですね。ああ、どうせ、人は死んでしまうんで、死ぬまでに、まあ、なんというか、自分の人生をいかに、こう、良かったなと思って生きるか。
そうですね。ちょっとぜひ読んでほしいですけど、僕が、感銘を受けたのは思い出の配当。そうだよなと思ったっていうのと、
はい。
あと、反対意見への、まあ、何ですかね、意見？その、
反対意見への意見。
死ぬ。お金持って死んでも子供に残せるじゃないかみたいな反対意見とか、まあ当然ある。
はいはいはい、なるほど。はい。
でもそれも、反論を出してて。
はい。
死んでから渡すの遅すぎでしょって。
生きてるうちに渡す。
はい。自分の人生を顧みても、その、死ぬ時って子供、きっと60歳とか50歳とか。
ああ。なるほど。
もっと20代、30代の時にお金欲しかったはずじゃないのって、いうの言ってて、
うんうん、
いや、ごもっともだなと思いました。
なるほど。まあそうですね。
ちゃんと、子供に残したいと思える額を早い段階で渡して、老後、自分の分、必要な分だけを残して、老後を生きていく。
確かに。確かに。
死んでから渡すは、なんか自分のために抱え、なんか、ボムを抱え落ちしてるみたいな。
うん。
早く行動しなかった言い訳っぽいなっていうのを見て、I see, make sense っていう感じです。
私も、胸に刻んでおきます。まあそんな子供に渡せる他ではないんですけど。そうですね。まあ学習保険は入ってるし、
うん、とまだまだ細かくいろいろありますけど、
うん。うん。そうですね。
まあ後半でもいいかな。
了解。じゃ。じゃあちょっと私の話をします。なんで2ヶ月も、はい。お休みしたのかという話とちょっと関係がある。で、ですね、この話はちょっと重ための、健康関係のネタって言っていいのかな。なので、なんかそういう重たい話はしたくねえよかっていう人は、まあ、ここまでで楽しく終わってください。はい、いいですかね。
はい。
というわけで何があったかというと、まあ一言で言えば大腸内視鏡検査を受けたということです。
うん、はい。
で、なんで受けたのかと、おととし、去年、まあ、2021年と2022年に、まあ、健康診断で、まあ、まあ、汚い言葉かもしれませんが、すいません。便潜血判定というのがあって、それで陽性を受けてたんですよ。で、それ陽性だと、まあ、ちゃんと精密検査しろと、まあ、要するに内視鏡検査しろと、言われるんですけど、長時間自転車乗ってる人って割と、痔になるんですよ。
うん、
まあ、汚い話ですいません、なんですが。まあ、なので、ほんと定期的に便に血が混じることってあるんで、まあ、あんまり重く考えてなかったんですね。
うん、はい。
でもですよ、このクソ暑い夏の初めからですね、なんかほんと毎日のように出るようになって、なんだ、なんか、お腹、ちょっと調子悪くねみたいな、なんかここしこりとかねみたいな、なんか自分の中で不安がどんどん高まることがあって、ちょっとこれやばいんじゃないかと。で、あれですよ、同時ですね、ホリエモンが、ホリエモンって割と健康に、割とか相当健康に気を使ってる人なんですけど、彼が出してた金を使うなら体に使えっていう本を読んで、検査行けと。検査して、早い段階で、うん、まあ何かあったとしても見つければ、長生きできるからっつう。
まあ、その通りですね。
うん。いや、ほんと検査大事みたいな。なんかもうダメになってから行っても遅いみたいに。
うん。
まあ読んで、あ、もうこれは、これは行くしかないと。ずっとめんどくせえと思って行かなかったけど。でも、私の中ではもう悪い想像が膨らみまくってるわけですよ。
うん。
そう。あ、で、まあ、なんですかね。これは、なんかもう、ステージがだいぶ進んだ、実は、癌とかで、 行ったらなんかもう手遅れですみたいな、もうあと余命半年ですみたいな言われる可能性も割とあるなみたいな、もう割とあると思ってあの検査行ってました。いやーね、それでも子供申し訳ないみたいなあれなんですけど、
うん、
でも不思議なもんで、もう50も生きてると、まあ自分の人生としてはまあ随分もう楽しんだなみたいな気持ちもあるわけですよ。
なるほど。
うん、そんなになんか悔いがあるわけではないみたいな。まあまあ。で、それで、お医者さんには3回行って、まず8月の半ばに事前のなんか検査があって、9月の初めに本検査というか内視鏡があって、最後にまあ、総まとめみたいな感じですかね。で、まあ約これが8月、9月、いっぱいのイベントみたいな感じでした。
めっちゃ間空いてますね。そんな感じなんだって感じです、ね。
いや、これはまあ私の都合もあるし、あと病院がよくわかる学会とか、それなんか8月9月あたりなんかやっぱ夏休みがある。まあそれもあって、まあこんな感じでした。
なるほど。
もっと短くもなるとは思います。はい。まあですよ。福原君はまだ。まあ、当分はないと思うけど、行く時のあの、なんだろうな、まあ、ノウハウというか、としてお伝えするんですが、割と、あの、検査が近づくと、食事に気をつけないといけなくなりますと。
うん。
なんか、肉の塊とか、あと米もダメだったかな。玄米がダメですね。あと、海藻もダメで、あと、ごまとか、なんかそういうのもダメ。
うん。
割と、そういう食事制限を検査の2日前からくらいからして、あと当日は朝から、ものすごい量の、これ下剤じゃなくて、下剤、まあ、腸内洗浄剤って呼んでたかな。
はいはい。
これを大量に、まあ、2リットル、あの、2時間くらいかけて小分けにして飲んでくんですよ。
2時間かけて、へえ、
うん。だからもう1回 200ml をなんか10分くらい開けながら飲むみたいな。で、もう飲み始めて1時間くらいで、こう、まあ便が出始めるんですけど、もう出始めたら止まんない。ずーっとこう、出て、最終的にはもう水みたいになる。
うん。
まあそうすると、まあ、検査レディーと、なる。
胃カメラも一緒なんですか？
いや、胃カメラはこういうことしなかったね。
違うんだ。
多分、食事制限くらいじゃないか。多分、行って割とすぐ物が抜けちゃうんですよ。確か、滞留するの2時間か4時間くらいだったかな。
今で さらに奥まで行くかの違いで。
そうです。はい。確か、胃が2、3時間、小腸が8時間くらい、さらに大腸が24時間から48時間くらいなんで、多分、大腸は一番気を使う。
なるほど。
はい。で、まあ、検査当日はなんですけど、私、そう、胃カメラ受けたことがあって、胃カメラは地獄だったんですよ。喉のあたり部分麻酔だけしてやるっていうスタイルだったんですけど、もう、この、現代にこんな拷問が残ってていいはずがないっていう、本当、超しんどい。
皆さんそう言いますね。
皆さんそういう
恐ろしい。
そう、あ、だからもう多分全身麻酔っていうオプションもあるはずなんで、まあ次受けるんだったら全身麻酔やってくれるところでやりますね、私は絶対。
うん。
まあだから同様になんかすごいあの戦々恐々としてたんですけど、まあそこはまあ全身麻酔で落ちてる間にサクッと終わったんで、もう何も覚えてないですね。
うんうんうん。
麻酔、全身麻酔って受けたことあります？
いや、ないっす。
うん。なんか、びっくりした。まあ、人にもよるんだろうけど、ほんと、気がついたらもう、落ちてますね。
うん。
なんか、徐々に。動
画とかではよく見ますけど。
あ、そう、見るんだ。
ほんとに変な感じっすよね。急に発言の整合性が取れなくなる。
あ、そうそうそうそう。うん。なんか、徐々に眠くなっていくのかなとか思ったら、全然そうじゃなくて、なんか、ある瞬間にパツンと電源が落ちるみたいな。
うん。
そうだったんですよ。まあまあ、で、結果的にはまあそれで終わりました。あとですね、ポリープは、ありました。
なんか出来物、みたいな、
うん。そうですね。はい。 なんか悪性だとそれは眼科数からやばいんですけど、まあ良性で、何ですかね、内視鏡検査の時にもしポリープがあったら取りますよっていう承諾書っていうのかな、もうサインしてたんで、うんうん、まあそれはサクッと取ってもらって終了。
ああ、じゃあ全身麻酔中に中見てポリープあって、うん、そのまま切除、うん、
そうです。
おお、
まあ楽なもんですよ。で、まあ当日はあまり大したことは聞かされないんですけど、とにかくあの悪いものはなかったですと。もう私も、あの時の気持ちになっていたりなんか。もうね、ほっとしました。
人生観変わりそうですね。
うん、もう、うん、そう。結構悪い想像してたんで、はい。まあ、その後、まあ、ポリープ取ったんで、それ生体検査するっていうことで、また時間、1ヶ月くらいか。開けた後、結果を聞きに行ったら、まあ、陽性ではあったんだけど、ほっとくと、まあ、そういう悪性になった可能性もありましたねって言われて、
よかった。ま
あ、うん、よかった。でも、だからそういうものが、まあ、できる体質だと、いうことなんで、分かったんで、来年も受けてください、と言われました。なので、私は、あの、もう、基本毎年行こうかなと思ってます。はい。
精密検査、に内視鏡が含まれるんですか？
それは、なんだろうな、人間ドック的な話をしている？
つまり、うん、健康診断で行けって言われてるやつで分かるのかなと思って。
健康診断で分かる場合は、あのですね、あの、我々が一緒の会社にいた時の健康診断。
はい。
あれには、あの、便の検査ってなかったんですよね。
ないと思います。
そうすると分かる。
尿だけですかね。
うん、そう。そうすると分からんと思います。あの、ちゃんと調べてないですけど。うん、今、私が受けてるのは、便の検査があるんですよ。
なるほど。
で、それだと、分かる。で、なんだろうな。だから健康診断、福原君の質問は精密検査に含まれるだったと思うんですけど、まず健康診断としては、その便の検査があると、その大腸の検査も一応含まれる。その結果として、なんかまずいとなれば、まあ、精密検査。大腸の精密検査といえば、まあ、内視鏡検査。
なるほど。
うん。
じゃあ、やばいな、僕もワンチャン、一度も見てもらったことないところっていう話になってきますね。
一回見てもらったらいいと思いますよ。ちなみに、ポリープ取ってもらって、25,000円くらいだったかな。
安っ。
うん、まあ、日本の健康保険の仕組み様々っていう感じなんですかね。
でも言うても3割負担。
うん。
だったら6万とか7万っていう話ですもんね。
まあまあそうですね。いや、私がこの、なんだろうな、抱えていた精神的不安と、それをやった後のこの解放感を考えたら全然安いと。私は思いました、うん。
そんなもんなんですね。
うん、まあ、その大腸がんについては便の検査である程度わかるんで、あの、まあ、とにかくなんか健康診断のオプションとしてそういうのがあるんであれば、やった方がいいなとは私は思いました。
ちょっと、来年の選択肢はちゃんと見ようと思います。
うん。まあ、あとはあれですよ。ちょっと自分が、おかしいと思ったら即検査に行くんです。自分の感覚
を。そうですね。
いやー、というわけで生きて帰ってまいりました。
それが何よりです。
はい。今後もちょっと、収録、ぜひぜひ今後とも長くよろしくお願いします。
復活しましょう。
はい。こんな感じ？今回は。
ですかね。
うん。
ちょうどいい時間です。
はい。いや、健康大事。
健康は本当に大事。
大事です。めっちゃ大事です。はい。はい。というわけで、お疲れ様でした。
よかった。本当に。お疲れ様でした。